マルコによる福音書3章31節から35節。さて、イエスの母と兄弟たちとが来て、外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。時に群衆はイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたの母上と兄弟、姉妹たちが外であなたを訪ねておられます、と言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母、私の兄弟とは誰のことか。そして自分を取り囲んで座っている人々を見回して言われた。ご覧なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う者は誰でも私の兄弟、また姉妹、また母なのである。本日はこの箇所から、私たちは家族と題して西郡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
教会で使われている特別な、いろんな言葉がありますけれども、その中で皆さんが最初に出会うものの一つは、何々兄とか、何々姉とか、そういう、言葉だと思います。私もですね、子供の時から教会行ってたんですけれども、どれくらいの時だったでしょうかね。この言葉に出会った時に、教会には、たくさんお兄さんたちが来てるんだなと思いました。兄弟で来てて、そして二人で来てるから、弟とお兄さんを呼び分けるために、なんとかさんのお兄さんの方、なんとかさんの弟の方、妹の方、そういうふうに呼び分けるためにこの言葉を使ってるのかなと思っていました。その割にはみんなお兄さんお姉さんばっかりでですね、弟とか妹、弟、西郡弟とかですね、西郡妹とかそういうのはない。どういうことなのかなと思っていました。でもですね、これは、教会でですね、なんとかさんという代わりにですね、なんとか兄、なんとか姉とか、そういう書き方をします。呼び方はですね、教会によってやっぱ文化が違うようでありまして、私の生まれ育った教会では、兄って書いて、兄弟って読むんですね。西郡兄って書いて、西郡兄弟って読むんです。そして、西郡姉って書いて、西郡姉妹って読むんです。私たちの教会では大体、いろんな教会から集まってこの教会ができているもんですから、わかりませんけれども、兄、西郡兄とか西郡姉とか呼ばれる方が多いような感じがいたしますね。で、文化だと思いますね。アメリカでもどうなのかなと思って調べてみたんですが、アメリカではどうなのかなと思って調べてみたんですが、やっぱりアメリカでもですね、やっぱり地域とか教派、教団によっていろいろあるようでありますね。北東部とか、あんまり使わないようです。普通にミスターとか、ファーストネームとか、呼び合う。でもですね、やっぱり南部の方では、南部のバプテストの方では、やっぱり、日本語と同じでですね、ブラザースミスとかですね、ブラザー橋本とかですね、シスター橋本とか、そういうふうに、すいませんね、勝手に名前使っちゃって、そういうふうに使う教会が、あるようですね。で、ある、私もインターネットでいろいろ見てたんですけれども、すごくそれを羨ましいな、あ、そっちの方がいいなって思ってる方もいる一方で、いやー、なかなかね、独特の呼び方でね、っていうふうに、言ってる方もいらっしゃいましたね。呼び方はどうであれ、私たちにとって大切なのは、イエス様にあって私たちは兄弟姉妹なんだという感覚です。私たちはイエス様に会ってイエス様を、お兄さんとしてって言ったらいいんでしょうか。神様の子供として、イエス様によって救われて、兄弟姉妹なんだ、という感覚であります。どうしてそういうふうに私たちが呼ぶのかというと、それは今日読んだ聖書の箇所と、読んでいただいた聖書の箇所と関係があるんですね。35節。 聖書は開いておいてくださいね。小学生の皆さんも、大人の話だから私に関係ないと思わないで開いててくださいね。マルコの3章の35節。神の御心を行う者は誰でも私の兄弟、また姉妹、また母なのである。イエス様がここでおっしゃった、私の家族ってどこだ？私の家族って誰だ？ここにいるじゃないか。イエス様の周りに集まっていた人々のことを指して、イエス様は話をなさった。この言葉がきっかけになって私たちは兄弟姉妹とお互いのことを呼ぶのであります。ですから、最初は何かというと、まず私とイエス様の関係です。イエス様が私のことを兄弟と呼んでくださる。クリスチャンがお互いに祈り、まず最初にイエス様が私のことを兄弟と呼んでくださる。イエス様が私のことを姉妹と呼んでくださる。それがまず第一歩なんです。そしてその上に、だから私たちもイエス様を兄弟とした、イエス様を兄弟とする者同士、兄弟姉妹というふうに聖書は呼んでいます。そのことを2つのポイント、今日はお話をしていきたいと思うんでありますが、まず第一が、イエス様の家族とされるものということです。イエス様の家族とされるものはどういうものか、イエス様の兄弟姉妹、イエス様に兄弟姉妹と呼ばれるものはどういうものかということをお話したいと思います。そして2番目に、イエス様の家族としての歩み、イエス様の家族とされた者たち同士は、私たちはどのように歩んでいくのか、これを第二のポイントとしてお話をしたいと思います。まず第一に、イエス様の家族とされる者、それはどういう人なのかということであります。皆さん、この時代、イエス様の時代、今から2000年前ですよ。私たちが考える以上、この時代、この文化、アメリカは、割合個人主義的なところもあると思いますが、この中東の地域のですね、この文化の中で、この時代、今の私たちよりももっと結びつきが強かった家族の結びつき。家族は大切でした。もっと家族は、強かった。結びつきが強かった。そして、もっと一人一人は家族に対する責任が大きかった。家族のためにやらなきゃいけないことがたくさんありました。皆さん、ここでお父さん、イエス様のお父さんのヨセフはほとんどこのイエス様が生まれた時以外出てこないのは、おそらくヨセフは、マリアより随分年上で、おそらくお父さんものお父さんのヨセフはイエス様が、この30歳になる前にもすでに亡くなっていたんだろうというふうによく言われますけれども、もしもそれが本当であるならば、長男であったイエス様の責任はどれほど大きかったからということを思いますね。イエス様はこの家族に対して本当に大きな大きな責任を持つのが当たり前のような文化の中でいました。私たちも家族は大切です。私たちにとって家族って本当に大切な存在だと思います。でも、この今から2000年前のこのイスラエル地方のパレスチナ地方の家族の大変さといったら、私たちが想像してもなかなか想像できないような本当に強いつながりがあった。そして長男がどれほど大きな責任を持たされていたかということを考えるならば、このイエス様のことをこの21節だったでしょうかね、21節、イエスを取り押さえに来たとかですね、新改訳だとこの連れ戻そうとした、そのように書かれて訳されていますけれども、イエス様の家族がイエス様のことを連れ戻そうとした、イエス様の家族がイエス様のことを抑え込もうとした、取り押さえようとした、イエスはどうなっちゃったんだろうか、イエスはおかしくなっちゃったんじゃないか、そんな心配の中でこのイエスのことを取り押さえに来たのは当たり前といえば当たり前、当然のことでありました。イエス様の家族はイエス様とは心配で、また家族の中でちゃんと、もっとお母さんと一緒に生活して、もっとこの支えてほしいという思いがあったんだろうと思います。責任を果たしてほしいという思いがあったんだろうと思います。 本当にこの家族は一生懸命イエス様のことを説得しにかかったのであります。でもイエスの家族が見ていたのはイエスの見ているものを見ようとすることではなくて自分の目から見たイエスへの期待、イエスの使命、イエスの家族に対する義務を第一に考えていました。マリアは自分が産んだヨセフ、ごめんなさい、産んだイエスです。処女降誕で本当に不思議な出生をしていたイエスで、この子は普通の子じゃないって知ってたはずです。本当にそれで悩んで苦しんで、天使のお告げももらって、大丈夫だよ。天使もあなたは恵まれているよ。あなた神様には何でもできるよ。そう言って、ね、このマリアに使命を与えた、そのマリアです。それでもマリアは、イエスに与えた使命のことを単純には受け入れることができなくて、イエスがどんな使命をもらってたかってことを単純に受け入れることができなくて、マリアはイエスを抑え込もうとしました。マリアはイエスを家に連れ戻そうとしました。もしかしたらマリアの気持ちよりも周りの親戚の気持ちの方が強かったからってこともあるかもしれませんけれども、でもですね、マリアも周りを説得して、大丈夫だから彼を信じてやろうよって説得しないで、一緒になってイエスを連れ戻そうにとかかったのであります。それはイエス様の家族がイエス様の見ているものを見ようとしないで、イエス様のことを自分の目で、自分の見方で見て、そしてイエスも自分と同じ見方をしてほしいと思った。それに対してイエス様はおっしゃった、私の家族は神の御心を行う人々だ。そして弟子たちを指しておっしゃったのであります。皆さん、本当にこれは私たちに対する福音ですよね。私たちに対して、神様は、イエス様は手を広げて、私の家族どこにいる、ああ、マリアは羨ましいなとか、このイエスと一緒の時代の人たちは羨ましいなって私たちは言う必要ない。あなたも私の家族ですよ。あなたも私の家族ですよ。あなたも私の家族なんだよ。で、私はあなたを家族として受け入れたいんだ。私は私の家族としてあなたを受け入れたいんだ。受け入れるんだ。あなたこそ、あなた方こそ私の家族なんだよというふうにイエス様は言ってくださるのであります。それは一つここでイエス様おっしゃったことは、神の御心を行う人は、自動的にではなくて神の御心を行う人はおっしゃった。私は子供の時から教会行ってくるじゃなくて、神の御心を行う人は何です。神の御心を行う人は私の家族だよって。それは周りの人々が、この家族は特にそうでありましょうし、また群衆も他の人々もみんなそうなんでありますけれども、自分の見方をイエス様に投げかけました。実は弟子たちも最後はそれであることが分かっていくんでありますが、自分の見方をイエスに押し付ける、自分の見方をイエスに当てはめる、自分の考えをイエスに当てはめて、自分と同じように神様見てくださいよ、イエス様、イエスよ、あなたはこうじゃないんですか、あなたは救い主なんじゃないんですか、あなたは長男じゃないんですか、自分の見方を押し付けてイエスの目で見ようとしない。でもイエス様の家族になる人は反対で、イエス様の見方を自分の見方とさせてください。イエス様がこの世界をどのように見ていらっしゃったのか、神様が、イエス様がこの救い主の使命をどのように見ていらっしゃったのか、イエス様が、神様が何が祝福であるか、 それをどのように見ていらっしゃったのか。神様が、イエス様が私たちの幸せをどのように見てらっしゃるのか、それを私たちの味方とさせてくださいと、そのように願い、そのように祈るのが神の御心を行う人であります。皆さん、私たちはどうでありましょうか。私たちは本当にそのように世界を見ているでしょうか。このそのように人生を見ているでしょうか。そのように私たちの幸せを見ているでしょうか。そのように私たちの将来を見ているでしょうか。神様、私が欲しいのはこれなんです。神様、私のしたいのはこれなんです。神様、私に必要なのはこれなんです。神様、私はどうしてもこれがないとダメなんです。私はこれが一番の喜びなんです。私の見方を神様に納得してもらおう。私のやり方を神様に受け入れてもらおう。そのように私たちが求めているならば、それは家族とイエス様のこの家族の迎えに来た家族の姿と同じであります。そして群衆の期待と同じであります。そうではなくて、神様、私にあなたの見方を教えてください。あなたが私の幸せを、私の将来を、私の喜びを、私にとっての祝福を、私にとってのこの何よりも大切なものを、あなたがどういうふうに見てらっしゃるのか。何が私にとって一番の喜びなのか、祝福なのか、そのことが私にも分かるように、私に教えてください。そのように求める人が、イエスの家族だと、イエスは言われたのであります。本当に私たちもそのように求めていこうじゃありませんか。私たちの思いを神様に、もしかしたら私毎週同じようなメッセージをしているかもしれません。本当に私たちが神様を主とするならば、神様を主とする、聖書は本当にそのことを語っていると思う。神様を主とするならば、自分が主じゃなくて、神様を主とする歩みをしようじゃないか。あなたのビジョンについて、あなたの将来について、あなたの夢について、本当に神様を主とするならば、神様を一番とするような、神様の願ってらっしゃること、神様求めてらっしゃることを自分の願いとさせてください。そのように求めていくことが、イエスを主とする歩みなんじゃないだろうか。そのように思います。その者たちがどのように歩んでいくのか、2番目のポイントで進んでいきたいと思います。それがなかったら何も始まらないです、正直言うと。兄弟姉妹、私たちは呼びますけれども、私たちが本当に神様は私に何を願ってらっしゃるのか、そのことを一人一人が求めていないで、私たちは兄弟姉妹ですよねっていうのは、それはありえない。本当に私たちと神様との関係がまず第一です。先ほど私は本当に私たちは一つと賛美しました。本当にでも私たちは、私はあの歌を歌うたびに本当にどうなんだろうなって問われるような思いがする。それは何かというと、本当に私たちは神様の前にひざまずいているか。神様との関係を第一に考えて、私たちがただ教会来ているから、ただお互い洗礼受けたから、ただ兄弟姉妹ってお互い呼んでるから仲良くやりましょう。いや、イエス様おっしゃったのは、神の御心を行う者は誰でも、私たちが自分の願い、自分のこだわり、そういうものにこだわってたら、兄弟姉妹にとして歩むのは、そりゃ無理なんだって。私たちが本当にイエス様を神様として、神様が 本当に私の人生に何を願ってらっしゃるのか、神様の私たちに持ってらっしゃるこのビジョン、神様の私たちに持っている計画、神様の私たちに持っているこの喜び、神様私たちのために準備してくださっている祝福、それを私のこの目標とさせてください、私の願いとさせてください、私のこの喜びとさせてください、私の求める祈りとさせてください、そういう祈りを持っているお互いが兄弟姉妹として歩んでいくのであります。イエスの兄弟姉妹とされたお互いは兄弟姉妹なんですね。で、私は本当にこの今日メッセージの準備をしながら、イエス様はどうして家族としてこの私たちを受け入れてくださっているのかなって、これ単なる勢いでね、家族が迎えに来たけど本当の家族はこっちだよって、その勢いでおっしゃったんじゃないと思う。家族のことをメタファーに使われたんだろうかってことを、例えに使われたんだろうかってことを思った時に、家族って何だろうって思わされた。社会学ではこの社会の一番小さな社会の最初の一番基礎的な最初の社会だ、家族こそ最初の社会だ、習うわけでありますけれども、本当に小さな小さな共同体です。でも本当に基本的な共同体だって言われるのは何ででしょうか。それはそこに私たちが生まれるからですよ。私たちがどこかの家族に生まれるからですよ。私たちは神様は私たちをどこかの家族に生まれるようにしてくださった。もちろんそこには痛みがあったり、健全に働かない家族もあるかもしれませんけど、でも神様の意図としては、私たちが家族の愛の中で愛ということを学ぶ、そのために神様はこの世界に家族というものを作られた。愛を学ぶ場であります。イエス様が、あなた方は私の兄弟だよ、姉妹だよとおっしゃって、聖書を見ていくならば、お互いのことをみんな兄弟、姉妹って呼んでますよね。聖書はもう本当でそうですよ。兄弟って呼んでます。姉妹って呼んでます。パウロの書いた手紙を見ても、兄弟たち、このイエス様のこのマタイによる福音書なんかを読んでもですね、兄弟がこういうことをしたときには、朝の聖人家の、朝の礼拝前の聖人家の時間には、三条の説教、マタイによる福音書の5章から7章を読んでるんですが、その時にも、あなたが兄弟に対してバカ者というものは、兄弟ってこれクリスチャンの兄弟のことですよ。教会の仲間のことですよ。バカ者というものには裁判にかけられなきゃいけない、死に投げ込まれるだろうと書いてあったんです。で、兄弟ってもうイエス様何回もこの共に歩むクリスチャンの仲間のことを兄弟と呼んでいらっしゃいます。で、本当に私たちは兄弟とさせられた、兄弟姉妹とさせられた、それは何のためかというと、愛を学ぶためであります。兄弟姉妹というのは愛を学ぶためにここに生かされているんだなと思う。ここに置かれているんだ。愛するってどういうことなんだろうか。愛を受けたり、教会を一つの新しい家族として私たちは与えられている。この肉親の家族も本当に神様が与えてくださった家族でしょうけれども、教会も一つの家族で、新しい家族であります。新しい家族としてここで愛を学ぶようにと神様は私たちに願っていらっしゃる。愛されることを学び、そしてもっと大切なことは愛することを学ぶ場としてこの教会が与えられている。本当に愛されることが教会の中で必要なだけではなくて、愛することがまた必要なことであります。そして本当のことを語り、互いを受け入れる場所として、神様は私たちに教会を与えてくださっているんだなと思いますね。ちょっとお読みいたしましょうか。2箇所ほど開きたいと思いますが、マタイの18章、マタイの18章の、15節からマタイの18章の15節から、 20節までをお読みしたいと思います。教会備え付けの聖書では29ページ、後ろの方の29ページですね、マタイによる福音書の18章の15節からです。ありましたか？マテュ。ニューテスタメントの最初です。18章15節からです。マルコの直前だったんだけど。ニューテスタメントの最初です。マタイの18章15節です。読みますね。もしあなたの兄弟が、兄弟ってだからこれもクリスチャンの仲間です、教会の仲間です。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、罪を犯しているな、そのことが分かったら、行って彼と二人のだけのところで忠告しなさい。もし聞いてくれたなら、あなたの兄弟を得たことになる。だからはっきり言いなさい。罪を犯している兄弟がいたら、そしたらうまくいけば、もしも聞いてくれたら、他に、あなたの兄弟を得たことになるんだよ。続けて、もし聞いてくれないなら、他に一人二人も一緒に連れてきなさい。それは二人または三人の証人の口によって全てのことが確かめられるからである。もし彼らの言うことを聞かないなら、教会に申し出なさい。もし教会のところも聞かないなら、その人を異邦人または主税人同様に扱いなさい。よく言っておく。あなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも皆解かれるであろう。またよく言っておく。もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。本当にそこでは厳しいことを言わなきゃいけないことも、愛を学んでいく中では厳しいことを言わなきゃいけないこともあるんだ。何でも、ああいいんじゃないで済ませているのが愛なんじゃない、兄弟姉妹なんじゃない。あるときにははっきり言わなきゃいけない、あるときには教会に入れなくなっちゃうことがあるかもしれない、でもそれでも言わなきゃいけない、そういうこともあるんだということをイエス様はおっしゃった。また、エペソの4章25節も開きましょうか。エペソの4章25節、新約聖書のもうちょっと後ろの方でありますけれども、エペソの4章25節、305ページでありますが、またこれも新約聖書のマタイよりずっと後ろの方です。エフェソス、じゃないですね、エフェソスが地名ですね、エフェジアンスですね、エフェジアンス聞いててください、はい、エペソビトの手紙の4章の25節、こういうわけだから、あなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちはお互いに死体なのであるから、互いにこの体の一部なんだから、本当のことを真実を語り合っていきなさいよというふうにイエス様はおっしゃいました。少しずつかもしれませんけれども、本当にお互いに、表面的な関係だけではなくて、本当に本当のことを語り合っていくことがどれほど大切なことだろうか、その中で私たちは愛を学んでいくんだということを思わされます。そして受け入れ合い、励まし合い、支え合っていくんだということを思わされます。で、本当に準備をしている中でですね、いろんな言葉に出会いましたけれども、小野木慶吾さんという心理学者、社会心理学者の方でしょうかね、その方はこういう言葉を使っているそうであります。ホテル家族って言葉があるそうですね。本当の家族、肉親の家族の中でみんながサービスされることを求めている、 みんながサービスされることばかりを求めている家族がある。だいたいそういう場合、サービスするのはお母さんになったりするのかもしれませんけれども、お母さんに面倒を見てもらうことを期待している。そういう、まあ、お母さん、まあ、場合によってはね、子供がそれをやったり、夫がそれをやったりということもあるのかもしれませんけれども、お互いにじゃなくて、もう本当に誰かが私にサービスをしてくれることだけを求めている。昨日もですね、うちに、ガールズたちがですね、来て一緒にご飯を食べたり作ったりケーキを作ったりしてくれたんですが、家ではやらないのと聞くとですね、あんまりやらないんだって、バラしてごめんね、でもあんまりやらないんだって、なんで、お母さんがやってくれるから、お母さんがいると安心してお母さんにですね任せてですね、お料理とかもあんましなくてもいいみたいな気持ちになってしまうことが多いようでありますが、でもですね、本当にみんながお互いに使い合う、そういう家族でありたいと思います。教会でもホテル家族になってはいけないんだろうなと思う。お互いサービスをしてもらうことだけを求めて、みんなに良くしてもらうことだけを求めていてはいけないんだなと思う。本当にそれが本当の家族になるためには、誰かがみんなにサービスをして、みんなはその誰かにサービスをしてもらう、それが教会ではないと思う。本当に互いに使い合い、ある教会では牧師がサービスをしてもらう、そうですね、もう一列にギャーッと並んでですね、牧師さんが歩くときにその両側をガーッと歩いて固めてですね、牧師さんがここでそんな間を歩く、そういう教会もあるそうですけれども、ぎょっとしましたけれどもね、牧師さんがサービスする教会、または牧師が、サービスされる教会、そういうところになってはいけないんだろうなということも、本当に互いに使い合い、互いに本当に真実を語り合い、祈り合っていくところとして、私たちは一つの家族に任された、招かれたんだろうと思います。本当にお互い、わからないこともたくさんあると思います。皆さん考えてみてください。この私の家族ってここだよっておっしゃったイエス様の指したところには誰がいましたか。マタイもいました。マタイは主税人でした。元そしてもう一人は、ね、熱心党のシモンがいました。熱心党のシモンは国粋主義者です。主税人というのはローマの手先になってお金を集めている人でした。熱心党のシモンは国粋主義者です。ナショナリストです。そのシモンとマタイがうまくいくわけないじゃないですか。でもイエス様は、ほらご覧、これが私の家族だよ、これが私の兄弟だよ、姉妹だよとおっしゃいました。私たちも本当にお互い全てが分かるわけじゃないかもしれない。お互い、あ、違うなと思うお互いがあるかもしれない。でも同じ主を見上げて、主は私に何を願ってらっしゃるのか、そのことを求めるお互いとして、主の前にひざまずくお互いとして一つの家族とならせていただいたのですから、愛することをここで学ばせていただこうじゃありませんか。違いを認めながらも本当に愛し合っていることを学ばせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを一つの家族としてここに招いてくださったことを感謝いたします。まずあなたが私たちを家族として受け入れ、家族として招いてくださっているその恵みに感謝いたします。神様、どうか私たちが自分の願いをあなたに押し付けるのではなく、自分の思いをあなたにぶつけていくのではなく、あなたご自身の願い、あなたご自身の思い、あなたご自身の見てらっしゃるもの、それを私も見させてください、そのような思いを私たちに与えてくださいますようにお願いを申し上げます。そしてあなたの家族とされたもの、共に歩んでいくお互い、神様、愛を学んでいくことができますように、 ここに一つをしてくださったこの家族において、互いに使い合い、愛することを知っていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。